ヤマ
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、はい、ファミリーゲームフェスティバル2016直前スペシャル。はい、この番組はですね、愛知県名古屋を中心に今一番熱いですね、アナログゲーム関係の情報を独自の視点で聞いておりまして、皆様に熱の冷めないうちにお届けする番組になっております。お相手はメインパーソナリティの太陽王子こと新安です。はい、今回はですね、来たるですね6月19日の方に、迫りました日曜日ですね、ファミリーゲームフェスティバル2016、ね、太陽王子もですねこと新安も、こちらの方の準備に、今年の上半期というか今年の初めから準備の方に携わりました。そのですね、詳しい情報なりとかね、詳しい情報とかですね、まあ、注目作品であったりとか、私たち、番組ですね、今夜もアナログゲームナイトが、まあ、どんなことをするのかということをですね、お話しできるようになってまいりましたので、まあ、それをまとめて一番組にしたいかなと思っております。今回は特にゲストもなく、前回と同じように、一人で太陽児の方が、説明の方をしていきたいと思いますので、まあ、今回もですね、何分かな、40分ぐらいか1時間弱ぐらいの収録になると思いますが、今回もよろしくお願いします。はい、ではですね、まずはそうですね、まずは、ミニゲームフェスティバルの方の、説明、の会場ですね、会場までの説明をしたいと思います。はい、会場となる場所の説明をしたいと思います。国際会議場のですね、シアトルホールまでの、交通アクセスの方をもう一度確認したい方なと思います。いくつかですね、場所の方を、の行き方があるとは思うんですが、この番組を聞いた方ですね、この番組を聞いた方に一応おすすめのというか、一番、最短距離じゃないかなという行き方を教えたいと思っております。まあ、名古屋はですね、JR、皆さん電車で来る方のお話をまずしたいと思うんですけど、まあ、電車で来る方はですね、まず名古屋駅ですね、名鉄名古屋駅と名古屋駅、地下鉄の名古屋が、一緒になったというか、この名古屋総合駅に多分皆さん新幹線なりとかで着くかなと思われるんですが、まず、名古屋駅の方に着かれました地下鉄線ですね。名古屋駅の地下鉄線は、名古屋の東山線というですね、オレンジ色かなのラインで表示されたラインと、名古屋の、桜通り線という赤色のラインで、表示された2つのラインが名古屋駅の方では通っております。で、名古屋駅の方はですね、二つのラインなんですが、会場となる、名古屋国際会議場に行くためには、二つ以上の交通手段を使うことになると思います。はい。で、まず一つ目はですね、というか一番おすすめはですね、名古屋市営地下鉄の東山線ですね、栄方面。ですね。栄方面の、電車に乗っていただきまして、名古屋市営地下鉄栄の方に、で、そこで降りていただきます。で、名古屋市の栄の方からですね、名城線の左回りですね、に乗っていただくか、地下鉄の名港線ですね、名古屋港の方に行く列車の方に乗っていただいて、日比野ですね、日比野の方に行っていただければなと思います。はい。で、そちらの方まで行く手段なのですが、地下鉄で、そこの方まで行っていただくと、日比野か、もしくは、名城線の西高倉の方なんですが、まあ、日比野の方がですね、道のアップダウンの関係で、まあ、近いんではないかなと、こちら勝手に思っております。で、料金なんですが、まず一番近いのが240円ですね。名古屋駅から、まず一番線の、東山線藤ヶ丘駅に乗っていただきまして、約5分。そして、栄に着きましたら、左回りの金山方面の、ですね、 金山方面、もしくは名城線ですね。名高線、名高線の方の3番線の、方に乗って、日比野の方に乗っていただくと近いですね。で、料金の方が240円になっております。運賃が240円で約14分ですね。乗り換え時間を含めつつ、電車乗ってる時間は14分。まあ、待ち時間を含めますと、だいたい、20分弱ぐらいになっております。で、まあ、往復のチケットを買われて、名古屋駅と、まあ、日比野の方を往復されてもいいんですが、まあ、名古屋駅って結構ですね、まあ、8時とかには、ご飯が閉まってしまったりとか、まあ、帰る時間はあるんですけど、ちょっと境に寄りたいなとか、まあ、大須に行ってみたいなとか、名古屋にサブの時きたいなとか、まあ、当日バネストは、まあ、店主がいらっしゃるんですけど、まあ、会長にはいらっしゃると思うんですが、まあ、行きたいなと思った時に、まあ、往復のチケットとか、まあ、チケットを買い直すと大変なので、まあ、一日乗車券ですね。名古屋の一日乗車券というものがありまして、まあ、名鉄線、JR 線、まあ、地下鉄、名古屋市営地下鉄というような路線があるんですが、まあ、地下鉄とバスに限っての、まあ、合わせた、その、一日乗車券というのがございまして、まあ、名古屋で買うとですね、土日エコ切符、まあ、名古屋の人よくわかると思うんですけど、土日エコ切符っていうのがございまして、まあ、それを買っていただきますと、まあ、名古屋駅に、まあ、着かれましたら、まあ、地下鉄の、チケットの券売機ですね。まあ、券売機の方に行ってもらって、土日エコ切符っていう表示がございます。もしも分かんない場合はですね、駅員が、いらっしゃる、場所にいただければ、そこで購入も可能かと思います。で、名古屋市営地下鉄の場所であれば、どこで買うこともできますので、まあ、そちらの方で買っていただくと、通常800円、700円、まあ、バスのみだと、バスも入れると800円超え。で、バスとか使わないと740円のが、まあ、土日、祝日、休日ダイヤの時はですね、そのチケットが600円になります。で、240円の往復チケットプラス、もう一箇所寄ることを考えた場合は、土日エコ切符の購入をお勧めしたいかなと思っております。で、それを使えば、まあ、往復以外にも他に、場所が使えます。あとはですね、まあ、皆さん持っていらっしゃるかと思うんですが、そういうマナ、名古屋ではマナカっていうんですけど、スイカだったりとか、そういう、電子マネー的な、ものも使えますので、互換性があって使えると思います。ですが、まあ、なんだっけ、お金を入金してチャージすることが、その、他県のものだとできない可能性がありますので、まあ、しっかりチャージしていただいて、そちらの方も、名古屋市営地下鉄、JR、もすべて使えると思いますので、そちらの方をまた確認していただいて、電車の方を来ていただければなと思います。まあ、名古屋駅からですね、日比野まで乗り換え等もあると思うんですが、東山線、名城線、鳥羽線は、まあ、祝日でも比較的、いくつも、電車が出ている線だと思いますので、まあ、大丈夫かなと思います。はい。で、電車以外の車の場合はなんですが、名古屋の東京方面から関西方面からなんですが、まあ、高速道路の入り口が、近くまであると思います。まあ、まあ、カーナビリケーションですね、カーナビの方がある方はそちらにしていただければ必ずだと思いますので、地で、ありますので、まあ、いいかなと思っております。で、会場の方がですね、11時からなっておりますが、で、まあ、出店者だったりとか、まあ、運営側の人間になってくると、まあ、それも2時間か3時間前には到着して準備をするんですが、あまり早く来られても、まあ、まだ準備の整ってない場合がございますので、まあ、待機列で、まあ、人を作ってしまったりとかもあると思います。まあ、あまり早く来られないようにということと、もう一つはですね、駐車場の問題がありまして、一応700台ほど、そうですね、638台。ございますが、まあ、有料になっております。1日700円ですね。一般車両。で、バスの場合は2000円なんで、バスで来ることないと思うんですが、まあ、700円になっております。で、1回出てしまうとまたお金発生しまいますので、まあ、止めていただいて、まあ、待っていただくことになるかなと思います。で、駐車場がもしも、埋まってしまった場合は、近隣のコインパーキングの方に、泊まっていただきますが、まあ、一応まあ1000人ぐらいを予定している、このファミリーゲームフェスティバルなので、もしかしたら埋まってしまう場合があります。ですが、まあね、あまり早く来られても、まあ、会場時間がそんなに、例えば20分とか30分早まることはないと思いますので、まあ、予定通りいただければ、多分まあ、初動のというか、 来場者には、まあ、なんとか、間に合うというかですね、駐車場が賄えるんじゃないかなと思ってますので、まあ、焦らずに来ていただければなと思います。まあ、地下鉄でね、来られる方は、まあ、朝ごはん食べたりとかですね、もう、確かに土日エコ切符を使えば、ちょっと大須に寄ったりとか、まあ、朝のですね、ちょっと名古屋駅を散策したりする時間は十分にございますので、まあ、ゆっくり行きたいければなと思います。はい。では、あとはバスの方ですね、名古屋の、巡回、熱田神宮巡回バスの方の、名古屋国際会議場というものがございます。これちょうど土日エコ切符の方で使えますので、まあ、電車が混んでしまったとかいう場合は、まあ、名古屋、市内はですね、CA バスの方も、先ほど言ったエコ切符1日乗車券で乗ることが可能となっていますので、そちらの地下チケットを購入しなければなと思います。便利かなと思います。はい、会場の方はですね、まあ、白鳥ホールという中にいくつも大きな会館があって、まあ、4号館というところに目指していければなと思います。結構、中というか、その敷地内が広くなっておりますので、まあ、案内、とかですね、分かるようにはしておきますので、よろしくお願いします。まあ、日比野の一番出口というか日比野についていただくとか西高川についていただければ、会場となる名古屋国際会議場の、が何番出口か出てくださいよという、告知の方がございます。まあ、オープニングというか11時の会場の、前後に来ていただければ、まあ参加者というかお客さんの方がですね、まあ、会場の方に向かっていくと思いますので、そちらの方に、まあ、ついていくのもいいかなと。まあ、イベントの鉄則ですね、それっぽい人についていくっていうのが一番鉄則だと思います。まあ、ゲームまでもそうですけど。まあ、かなと思っております。まあ、これで特に、名古屋国際会議場から前からですね、つけない方いらっしゃらないかと思います。あと、ホームページのですね、確認いただきまして、あと、パンフレットの方もですね、ゲームストア、バネストさんに、まあ、補充されたのかな、だったりとか、長野イエサウマリさんの方に、とか、近くに出店者いる方はですね、パンフレットの確認していただければな、と思っております。では、名古屋国際会議場のアクセス方法でした。続きましてですね、我々、今夜もアナログゲームナイトの、が、どのような出展をするかという話を、まあ、先にしたいかなと思っております。まあ、会場内の、で、パンフレットをいただけると思いますので、それも確認していただくつつ、まずは何をするかという話をしたいんですが、体験ブースというコーナーが、我々の、番組、アナゲナイトの番組以外に、6つ、そして特設コーナーが1つございます。こちらの方の体験ブース説明を後ほどしたいかなと思っておりますが、私たち、今夜もアナログゲームナイトの配信の方はですね、パンフレットの方にも、まあ、書かれていると思うんですが、まあ、当日の、ことなんですが、ですね、我々の番組の方なんですが、はい。飛び入り参加も一応時間の枠が多少空いている場合がありますので、参加していただくんですが、今回、生配信という形で、いつも編集をやっていた足立さんの方が機材の方を準備いただきまして、まあ、会場内から動画の配信、そして YouTube を使っての動画の配信を、まあ、することが決定しております。はい。で、機材のですね、もしも機材の、その、調子が良くなかった場合は、後日、この番組の音声配信のみになってます。まあ、もしくは、カメラが、おかしかった場合とかですと、音声のみの配信になります。はい、まあ、いくつか、サークルさんがあるんですけど、16サークルさんの方が現在までに決定しております。まあ、サークルさんの都合であったりとか、我々の、まあ、機材のトラブルであったりとか、まあ、今後、入れ替えがあるかもしれませんが、現在ですね、決まっているのをですね、登場順に一応紹介したいかなと思っております。一応、12時から15時半頃を予定しております。時間の方をですね、多少前後するかと思います。まずは12時はですね、オープニングということで、まあ、番組説明とかをしたいかなと思っております。で、今回はですね、番組にいくつ、何度もアシスタントを来ていただいてます、梅湯さんの方が、当日は3時間半の生放送のアシスタントをしていただける形になっております。そして、だいたい10分から20分おきというごとに、 ゲストの方が入れ替わる形になっております。そして1時間に1回ほどですね、まあ、機材の調整で、5分ほどの休憩をいただく可能性が、ございます。まあ、お休憩いただくかと思います。はい、まず、登場する松本ご委託ですね、今回は信州仏探訪ということでと合わさって、前回の秋の現場で全国優勝をしました松本ご委託さんの方が、前回はで48回か9回かな、スカイプの方で出ていただいた優勝記念インタビュー以来のゲストということで、まあ、監査官さんであったりとか、杉並さんですね、部長の杉並さんが出ていただいてインタビューを受けていただくかなと思っております。はい、次は、名古屋ボードゲーム会ですね。こちらはまたチャットグラフよ、ヤトゥーバイ、そして世界韓国間脱出などのゲームを出されている、まあ、そうですね、犬脇さんも青谷さんも、まあ、当番組のもう準レギュラー、まあ、何回も出てらっしゃる、まあ、救急車の中が、まあ、前半を、飾ります。そして続いてリトルフィーチャーさんですね、なんかあれですね、カフェというかゲームスペースの方を今度開かれる方になってまして、さらに、三国であったりとかですね、いくつもゲームの方を出されている作家さんとありますね。こちら企業ブースではなく今回は一般ブースの方に参加されるよう、調整になっております。三国ですね、はい。で、三国2の方も今回出されるので、そちらの方が、まあ、初心者向けのゲームでいいんじゃないかなと思っております。そして次サークルさんが、アリアルさんですね。アリアルさんだとですね、アリアルさんは、のサークルさんも、前回、フェスの方の前のフリマの方で、インタビューの方を、させていただきましたサークルさんですね。そして、続いて、ボードゲーム共和国、国王とかですね。なんか、重大発表というか、とっておきの発表があるそうなので、お楽しみにしてください。続いて、春マゲドンを出された MYOSHIさんの MYOSHIさんが出られます。そして、MYOSHIさん続きまして、グループ S2 さんが、多分安田社長が出られるんじゃないかなと思っております。はい、続いて、その後がイグジストゲームズ。これはですね、スグロクエでも、イグジストゲームズさんが出された、ブラッド&フォーチュンの、体験会が、出るぐらいですね、ブラフであったりとかブラフや駆け引き交渉などが遊べるブロッド&フォーチュンされたのエグジストゲームさんが、で今回出ていただきます。まあ去年の10月の信州ボドゲフリマで出会った、まあ、よくチャーリーですね、僕同年代のなんだっけ、イギリス生まれのスペイン育ちの長野在住のですね、漫画の原作やったりとか、まあ英語の教師やったりとか、家をね、自分で木こりだったとか、前世は木こりじゃないかということで、自分の家のスペースに、なんかこう、ログハウスみたいな建てたりとかですね。まあ、今度の秋に、多分新作が出るんじゃないかなと思いますね、イグジストゲームさん。はい。そして、居眠りの街、AHC さんですね。こちら、長野作さんではないですね。はい。もう今回出ていただけることになっております。で、邪神がこの中にいる。毒の勘ね。いくつもですね。アートワークがすごい綺麗なゲームがされておりますね。出ていただきます。そして、カボケンさん。で、ゲームノアさんですね。ゲームノアさんの方も出ていただくことになっておりますね。はい。ロボ面ですね。とか、もう新作を出されると思いますね。続いて、ロボ面2000円です。イベント額2000円ですね。はい。そして、続いて、鍋田企画さんですね。鍋田さんは名古屋のサークルさんで、例えば、犯人は踊るを出されて、すごろくやさんが第3版出されたりとかですね。調査金ですと、ヘッジオークジレンマだったりとか、ケルベレスなど出されておりますね。はい。鍋田さん出ていただきます。そして、ハムハムさんですね。ハムハムさん出ていただきます。新作の、阿弥陀魚雷と、つむつむシード。ですね、どちらともですね、女性のゲームデザイナーが作られたアートワークもしっかり、作られてある綺麗な可愛いゲームになっています。初心者向けならず、手に取っていただけるようなゲームに、キッズ向けですねに、だったりとか、ビギナー向けにならず、弓の強いいいゲームになってますので、ハムハムさんですね。そして北海道からエッグブラント さんですね、ダイヤか超か、そして、モモンガジャンプなど出されるね。他に、ゲックプランツさん以外のゲームも、出される予定ということでなっております。そして、チーム UC さんですね、なんか新作の方が出されるみたいで、ターンであったりとか、ビルドクラッシュ以外にも新作が今回、ツイッターに上がってましたけど、お絵かきゲームかなが出る予定になっております。そして、現時点で最後、100年ゲームさんですね。はい、大義として生まれ変わるのは、お前か俺かですね。第一作品、転生ということで。以上、16、サークルさんが、今回、生配信の方に参加される予定になっております。はい。現時点のものになりますので、最終的に、誰が出るかは当日前のお楽しみになっております。はい。まだ追加になるかもしれませんし、ちょっとですね、都合がつかない方も出てくるかもしれません。あとはですね、ベリーマッチトイさん、チャカチャカゲームさん、トイドロップ&コッチャさん、モグワイさん、サーシャンサーシさん、など、あと温泉駅伝さん、などはですね、その他、今回名前が挙がらなかった方に関しては、会場の方でですね、方の、ブースの方で、この生配信時間の以外の時間で収録をすることになっておりますので、よろしくお願いします。はい、以上がですね、我々の生配信の内容になっております。まあ大体約10分ぐらいのトークをどんどん続けていくようになっておりますので、まあ当日はですね、ここで URL の発表してもいいんですが、まあここを聞かれる方は大体Twitter であったりとか、まあ Facebook で確認できるんじゃないかなと思ってますし、まあこの番組の、ブログの方には URL の方を貼っ付けておきますので、そちらの方からですね、当日来られない方は生配信の雰囲気だけでも味わっていただければなと思っております。はい、またですね、詳しく分かれば Twitter や Facebook の、とかホームページの方に、情報の方を上げる形になってますので、そちらの方もチェックの方をよろしくお願いします。それでは、生配信の出演者の紹介でした。はい、次はですね、おすすめゲームというか、いくつか注目作品の方を、紹介したいかなと思っております。はい。まずはですね、まずグループ SNE さんの、新作の、TRPG とコラボしたダイスオブザ・デッドボードゲーム。多分こちらの方おすすめされるんじゃないかなと思っております。そして、クニチュアの、新作ゲームの、メディーチカードゲーム。そして、ギャンブラーギャンブル、スラッシュ旅に続き、アニマルマインドの方が CU、販売まで行くのかなが、出てくるんじゃないかなと思っております。こちらのですね、もちろん CU 宅のもございますし、今回、生配信の方にも出ていただけるかなと思っております。そして、オインクゲームさん、いくつもですね、例えば、マスク面であったりとか、ボードゲームのですね、ゲームマーケット大賞第1回取られました海底探検、もちろんナインタイルズなどが、出されるんですが、すべてゲームマーケットの同じイベント価格になります。多分2000円なのかな、なるかと思ってますので、そちらの方のも、必ず、チェックした方がいいかなと思ってますが、なんとインサイダーゲームズというですね、オインクゲームズさんが6月19日の名古屋の、ファミリーゲームフェスティバルの方に合わせて新作の発表されます。こちらはですね、名古屋でしかまず最初は入手できず、まあ情報によると、一般発売はちょっと時間がかかるんじゃないかなと思われるとかあります。オインクスゲームさんが多分外部のデザイナーさんをまあ招聘して、まあ、出されたゲームなのかなと思っておりますが、インサイダーゲームさんですね。まあクイズもののゲームで、まあ人狼の要素、正体、陰徳系の要素が入った、まあクイズのコミュニケーションゲームですね。になっております。多分これも2000円で発表されるんじゃないかなと思ってますね。まあ、オインクゲームさんのインサイダーゲームを出されるのだけでも、それを購入するだけでも、ぜひぜひ来る機会はあるんじゃないかなと思ってます。あと、ヤモリーさんですね。僕、まだ子供が小さいですし、ちょっと近日にはわからないんですが、家までスゴロク、防災スゴロクっていうのがございまして、そちらの方ですね、の、体験販売ですね。まあ、 熊本であったりとか、まあ、ちょっと前になり、少し前になりますが、東日本大震災であったりとか、まあそういうですね、防災の知識を得ながら総力をしていくというものがありますので、まあ小学生とか、名古屋の小学生とかには寄付されていて、そこで遊べるという話も聞いてますが、我々大人になってしまったりとか、まあ、子供がいない方々には触れませんが、まあ、ちょっと話題であったりとか、テレビであったりするので、これもちょっと体験して、購入してみるのもいいかなと思います。ボードゲーム、まあ、スゴロクですので、ボードゲームの入りとして、一つやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、もちろんゲームストアバイアスもそうなんですが、注目作品でいくと、先ほど言ったハムハムズさんですね。2個。つむつむシート、網戸魚雷ですね。バッティング&バランスのつむつむシート。そして、パラズルとき、早いときアクションの網戸魚雷の2作同時に新作を出されます。どちらもですね、去年の、今年の春のかな、の、ゲームマーケットの前の、ゲームマーケットの前の名古屋のゲーム体験会の方で、やられたゲームらしいんですが、はい。ちょっと私は遊べないんですが、どちらもコンポーネントが綺麗な、いいゲームになってますので、よかったら来てください。お願いします。あとはですね、ブースの照準目的としては、名古屋 BT さんの方もいくつか、また、ミープロの新作も出るのかな？あとは、アバンゲーム会ですね。ゲーム会の出展となっておりますね。なんかいろいろと、アバンさんはですね、行政書士やられてますので、そちらの方のお話も聞けるんじゃないかなと、ブースで、現在かなと思っております。はい。続いて注目作品は、サーシアンサイズさんですね。特にゲームマーケットと違って、バッグの販売とかもないと思うんですけど、ボードゲームバッグがゲームマーケット価格の4300円、ちょっと高いかなと思うんですけど、かなり、各方面で絶賛されている、バッグになっておりますので、よかったらこのバッグの方もね、買っていただければなと思っております。あと、エッグブラントさんですね。先ほど言いましたけど、ダイヤ課長か、モモンガジャンプ。ですね。こちらの方ですね、かなりコンポーネントにこだわったゲームになっております。北海道の方なんですが、故郷は、ね、名古屋の方になっております。はい。見るだけでも絶対欲しくなる子供向け、ビギナー向けに限らず、大人もこだわって遊べるゲームになっております。そして、チャカチャカゲームさんですね、カタログであったりとか、果物集め。のゲームがもちろん出されると思うんですが、100円ゲーム多分、おさわり人狼だったりとか、個人的におすすめの ポーズを決めるマネキングなども出されます。あとは、新作というか、今回出されるゲームとして、果物集めデラックスという、ですね、木のボードを作られた、木のボードで果物集めが遊べる果物集めデラックスというのが今回数量限定で3800円が出されると思います。そして木製のダイストレーですね。蓋ができるダイストレーの方もこちらも1800円かなの方で出される。これは並ぶんじゃないかなと思いますね。ご支援させないかな。チャカゲンさんやっぱ名古屋に来ても、やっぱ人気ですね。はい。こちらのカード。果物集めの木製トレイ。そして、木製のダイスフルですね、トレイは、かなり人気が出るかなと思っております。そして、LIC さんですね、花吹雪新緑庭園バージョン富士。今回、ちょっと私の力不足もありまして、唯一の、TARPG、テーブルトーク RPG 出展になっております。ゲーム自体は少しちょっと、歴史のあるゲームなんですが、テニスを題材とした TRPG になっております。まあ、花札のルールを適用したゲームになってますので、まあ、テーブルトークのゲームをちょっとまあ、同人として出されるのは今回はですね、この、ラインナップの中で初になってますので、よかったら見に行っていただけてください。はい。そして、そうですね。そんなところかな。はい。注目作品としては、もちろんですね、さっき言った、エッグブランドさんもそうなんですが、ハムハムズさん。そして、グループ S2 さん、オインゲームさんなどなどですね、新作を出せるサークルさんもいくつかいらっしゃいますので、まあ、新作を購入しに行く ですね。そしてこの後お話します、できれば子供さんで行かれたりとか、まあ大人同士もそうなんですが、特に今回ゲームを遊ぶ私有宅の方が、はございませんが、体験コーナーということで遊んでいるゲームだったりとか、各ブースに、そういう、各ブースに、そういう私有宅の方を持ってらっしゃるサークルさんもいらっしゃいますので、よかったらそちらの方も見ていただければなと思っております。はい。まあ、勝手に新作の方はございました。注目作品のコーナーでした。はい、続きましてはですね、ファミリーゲーム体験宅および、体験ブースの紹介になっております。はい。ファミリーゲーム体験宅というのはですね、あのゲームにまず触れてみていただくための体験ブースの方を運営が直結で用意したものになっております。運営の方はですね、北名古屋市のボードゲーム交流会ルドフィールさん、そして信州から来られます信州ボドゲ担保さん、そしてボードゲーム共和国さん、そして個人で参加されますネズさん、エムクロさんの方が、で、12宅のゲーム宅の方を、会期中、11時から18時まで常に回していただく形になっております。まあ、各サーク団体さんがタッグを、まあ、担当しまして、初心者向け 短時間から、まあ、ミドルギリギリのゲーム、1時間弱ぐらいのゲームを回していただきます。そして、ゲームストアバネスさんの方に少し、タイアップをお願いしまして、今回、ファミリー体験ゲームの方で遊ばれるゲームは、ですね、ゲームストアバネスさんの方で、一部扱われることになりますので、購入していただければ、ゲームして、購入したくなったら、ゲームストアバネスさんの方で購入できるゲームもいくつかあるかとは思います。まずはですね、これを聞かれる、例えばお父さんお母さんだったりとか、子供を持ってらっしゃる方、そして、友達をアナログゲームを誘いたいんだけどどうかなという方はですね、一般的なその、初心者向けであったりとか、簡単なゲーム、そして、ちょっと、歯ごたえのあるゲームぐらいまで揃っております。まずまあ、ファミリーゲーム体験宅の方に来ていただければ十分遊べるんじゃないかなと思っております。そして、いくつか、サークルさんの方があるんですが、名古屋でもカタンで遊ぶ、楽しむ会さんがですね、先ほどツイッターの見ました。なんかこう、ファミリーゲームフェスティバル最終兵器ということで、はい。そちらの方の、なぜか、見て楽しめる、そして、遊んで楽しめるものが置かれるんじゃないかなと思っております。そして、将棋普及指導員の将棋の卓ですね、将棋体験コーナーの方なんですが、ちょっと、パンフレットの内容とちょっと若干内容が変わってくるそうですので、またその内容の方は会社の方に確認しなければなと思っております。そして、レンジュさんであったりとか、動物将棋さんの方はですね、動物将棋の、ゲーム、そして、レンジュの、キットみたいなものが、キットみたいなものが置いてありますので、そちらも体験コーナーの方で購入することが可能になっております。そして、東海グッドトイ委員会ですね。こちらお土産付き、おもちゃをですね、子供向けの、木のおもちゃを中心に、そして手作りのおもちゃが作られます。はい。そして、信州ボドゲ担保さんの方にご板の体験がございます。はい。で、今回はですね、その体験宅、ファミリーゲーム体験宅、そして体験ブースの方で遊んでいただくと、ゲーム体験ポイントというのをもらえます。例えばですね、軽い5分程度のゲームを1回遊んだら5分、1点とかではないとは思うんですが、各宅、そして各ブースの方に、もちろん、うちの番組の方もポイントを配布する予定になっておりますが、各ブースの方に行っていただいて、ある程度ゲームの方を体験したいと遊んでいただいた後、ポイントを得ることができます。そして、ポイントはですね、3ポイント貯めることで、ゲーム、ボードゲームであったりとか、その他、テーマパークのチケットをもらえる、ポイントがもらえます。で、3ポイント集めるためには、各宅であったりとか、そして各そのブースの方で遊んでいただくことが必要になっております。で、11時からこのイベントは開催されるんですが、13時から18時頃ですね。18時ですね。これこうじゃない。13時から18時に、イベント期間中に、開始から2時間後ですね。から抽選会のが始まります。はい。3ポイント持っていただいて、抽選会の方に行っていただきますと、はい。くじが1回引くことができます。ですので、もちろんですね、子供さんやファミリー以外にも、普通のその以外の方も、そのポイントを集めていただければ、ボードゲームが、タダでもらえるというか、 イベントにも参加できますので、何がもらえるかというのは、まあ、ツイッターをとかフェイスブックを追っていただければ一部公開されているものもありますが、はい、ボードゲームだったりとか、の方が、用意されておりますので、ポイントを合わせていただいて、景品の方は、もちろんですね、ポイントをもらうことによって、その、なんていうのこう、まあ、お金を、入場料が発生される、大学生以上の方はそうなんですが、まあ、損はしないゲームは、とかもらえるんじゃないかなと思ってますので、よかったらですね、ポイントの方を、3点貯めていただいて、で、こちらの15時以降ですね、15時以降は、当選率を上げるそうですので、そちらの方も、例えば11時から15時までいていただいて、15時以降に、ゆっくり、抽選会場の方に行っていただいても景品の方がガードになってますので、よかったら来てください。お楽しみ抽選会は13時が18時特設会場入り口前の抽選所になっております。はい、ポイントの説明でございました。後ろの番組はどうやってポイントをあげようかな、遊びに来てくれたりとか、感想を言ってくれたりとか、当日、ブースのインタビューを受けてくれた方にはポイントあげようかなと思っております。はい、あとはですね、混雑時であったりとかは、体験コーナーも待ちができてしまうかもしれません。さらにですね、スタッフが用意してあるゲームですので、お子さんと参加される方は、そのスタッフのゲームを壊さないとか、まあ、当然ですね。まあ、その辺の、配慮の方をお願いします。はい。ファミリーゲーム体験卓、そして特設コーナーのファミリー体験ブースのポイントの説明でした。はい、ですね、まずは入り口の方に入っていただいたりとかですね、会場内の軽く説明をしたいかなと思っております。まず入り口入っていただきますと、総合案内の横に展示スペース、チラシ置き場、そしてスタンプラリーですね、抽選会ですね、抽選会の会場がございます。はい。そして、今回はですね、飲食については近くに、レストラン等があまりない関係がございまして、会場内に売店であったりとか、喫茶店であったりとか、そういうのがございますね。そちらの方で、お願いをしたいかなと思っています。そして会場内の方では、食事することができません。で、展示スペースの方はですね、ゲームが、今回、フェスに出されるフェスに出されるサークルさん、企業さんのゲームがいくつか、展示されてますので、まあ、実際に触ることはできないんですが、コンポーネントの中だったりとか箱を確認することができますので、よかったらそちらの確認をしてください。あと、入場再入場については、パンフレットの他に、チケットを渡しますので、そちらの方のチケットを、再入場の際は確認の提示を必要になっております。はい。あとはですね、救護スタッフの方、救護所がございますので、怪我されたりとか体調不良の場合は救護所の方に、来ていただければなと思っております。はい。そして、ファミリーゲームフェスティバル内の、イベントについては、13時からですね、特設の会場、例えばゲームストア、バネストさんの横あたりかな、ファミリー体験ブースの付近ですね、体験宅の付近の方で、講演会が、13時から30分という短時間でございますが、講演会がございます。はい、木のおもちゃのカルテットの、オーナーですね、の藤田さんという方ですね、が名古屋国際会議場にて、藤田さんの方が、講演の藤田敦さんかながファミリーゲームを楽しむための5つのポイントというお話をされます。はい、13時から13時半特に予約の必要ない、講演になっておりますので、よかったら、そちらの方の、講演会の方もよろしくお願いします。今回の講演ではファミリーゲームを ね、遊ぶポイントとしてコミュニケーションスキルを伸ばす、魅力について語れるですね、知的遊具玩具協会でしたっけの、代表さん会長さんやられている方なので、ただで、今回の講演が聞けるのも貴重かなと思ってますので、そちらの方もお願いします。ちょうどその時間にはちょうど生配信の方もですね、被っておりますので、既得な方は生配信の方に遊びに来てください。はい、あとは、もう一度お話の方をしたと思います。11時会場になっております。会場の方は18時になっております。そして、出展者の方たちは9時半に準備、入場の方をよろしくお願いします。そして19時半までは、には出展者の方は撤収の方をよろしくお願いします。はい、11時から18時、約7時間のイベントになっております。で、高校生までは学生証の提示で、入場料が、必要ありません。そして、大学生、社会人の方は入場料500円になっております。先ほど抽選会だったりとか体験ブース、そして、企業さんのゲームだったりとかですね、500円をお支払いしても十分、楽しめるイベントになったかなと思っていますので、よかったら来てください。この番組に、の配信のタイミングで間に合いますが、前日懇親会であったりとか、後日のですね、終了懇親会ですね、の方もあります。ツイッターの方で、ツイッターの方で宣伝の方をしていますので、そちらの方もよかったら来てください。一応、終了懇親会の方は、テーブルマウンテンさん、名古屋の今井くんですね、ゴーマウェイさんの方の会場を2会場借り切れる予定になっております。はい。そちらの方でよかったら来てください。参加費は、19時から24時の5時間飲み放題で3000円になっております。もちろんアルコールも飲み放題になっております。グループ S2 さんの、社員さんというかですね、安田社長及び、久保田翔吾さんだったりとか、杉めぐみさんなども来ていただけるようになってますので、企業の方とお話しできるチャンスになっております。はい。よかったら来てください。お願いします。あとは、付属してお願いしたいのですが、アナログゲームナイト、あとなんかギクバーの方が、19日の翌日、20日の月曜日に、開催されます。テーマ同じくファミリーゲーム編ということで、よかったらこちらの方もですね、いつものギクバーの方やってますね。こちらツイッターの方等で宣伝しております。よかったら来てください。ゲームスターバーでその方にチラシありますので、よかったら確認の方よろしくお願いします。はい。はい、以上、残りの告知のコーナーでした。はい、エンディングです。ちょうど直前にしまいました、ファミリーゲームフェスティバルの、告知のコーナーという告知の番組になりました。ですね、いくつも、情報の方が、ちょっと間違っていたりとか、不足の部分がございますが、ファミリーゲームフェスティバルのホームページだったりとかですね、ツイッターアカウントの方で、また確認、Facebook、Twitter の方で確認していただければなと思っております。はい、我々もですね、ファミリーゲームフェスティバルの方で、半年間、約1年間準備していきました。はい、そちらの方の、本も楽しみにしてますし、今年の、上半期を締めくくる大きなイベントになるかなと思っています。我々、私にとってもですね。はい、よかったら、企業様の方もありがたいことに審査くれていただきましたし、我々も3時間半の生放送ということで、今回番組の方も放送を予定しております。はい、よかったらですね、検討をされて悩んでいらっしゃる方いらっしゃいましたら、悩むことはございません。ぜひ、名古屋の方に来てください。名古屋いい街でございます。前日からの懇親会であったりとか、終了後、24時まで懇親会がございます。翌日には我々の、EBM イベントがございますので、2日、3日、名古屋の方で遊んでいただければなと思っております。はい。よかったらですね、名古屋のゲームフェスティバルの、ファミリーゲームフェスティバルの方に来ていただければ、で、我々で太陽王子という人間が、太陽王子、私には直樹という人間が、そして、我々の、ブーススタッフだったりとか、名古屋のゲームの活気ですね、そしてゲームスターバネさんはじめ、名古屋のゲームサークルさん、ゲームの企業さんだったりの、力を、パワーを感じていただければなと思っております。そして、主催のヘムズユニバーサルゲームズの、ナイトさん、最後まで、あと、統一まで1週間ほどになりましたが、最後まで頑張っていきましょう。はい。この番組はですね、名古屋の今、そして愛知の今、東海圏の今を伝える番組になっております。はい。よかったらですね、次回以降も聞いていただければなと思っております。それでは、皆様ですね、名古屋の国際会議場6月19日に、必ずお会いしましょう。それでは、グッナーイ。